私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちの人生、それぞれもそうだと思いますけれども、どこかでもうダメだという、そういう経験をですね、なさったこともあるかもしれません。もうダメだな、もうこれで終わりだな、しかしもうダメだなというところで終わってしまうとダメですが、それからこう復活したりですね、それを乗り越えたりすると、前の自分よりもですね、少し心の強い人間になったかな、そのように思うこともあります。そう思うと、もうダメだ、もう絶望だ、もうダメだ、そういうところの中にいたときに人間は希望を見出すことができるかどうか、そのことをですね、今回も問われているように思うのです。今被災地のお手伝いをしながらですね、被災地に生きる人々にとって大切なことは何だろうな、もうダメだっていうところにとどまらせずに、いや、ダメじゃないよ、もう一つですね、そこからですね、何か希望を見つけていこう、そのようなですね、ことをですね、考えながらお話をさせています。そうは言ってもですね、家族とかですね、財産ですね、亡くした方もおられます。今の状況はですね、絶望でもう何していいかわからないんだと思います。昨日もですね、韓国の、留学の方が、留学生がおられましたけど、海外から来られている方は本当に大変だったと思います。まず言葉がですね、普段の生活の言葉ならわかりますけど、この災害時の非常時の言葉っていうのはですね、特殊用語ですから、多分何が語られているのかっていうのが分かんないんじゃないかなと思うのです。それは東北の時もそうでした。次に分からないのがですね、状況が分からないんですよね。何を知っていいか分からないし、どうなってるか分からないし、どこへ行っていいか分からないし、誰も教えてくれない。で、昨日留学生の方がですね、お母さんでしたけども、自分は震災に遭った時にですね、もう何していいか分からないで、その家の中をぐるぐるぐるぐる回っていた。で、子供たち見たらですね、何してたかっていうと、机の下に潜ってた。多分そうなんですよね。子供たちはもう5年間こっちに住んでますので、地震の教育とかされてたんですよね。だから分かったんですね。で、韓国というところは地震がほとんどないところなので、それで何していいか分からないというですね、そういう状況の中にですね、2回目の地震も迎えたという、そのことをですね、話しておられました。本当に何していいか分からないという状況から、それが一夜明けたときに自分が目にした状況はどうだったか、その中でみんな苦しんでるんだろうなと思います。自分がですね、人生の支えだと思っていたものが一瞬になくなってしまうという、そういう経験です。私も東北にいたときにその話をよく聞きましたけども、あまり実感してなかったんですけど、今回自分のですね、実家がですね、そうなってしまうとですね、もう何も考えられないんだなというですね、もうしょうがないなってですね、もう諦めもつくんですよね、もう何もですね。でもですね、そういう諦めの中でもですね、呆然とその家をずっと見るしかないという、自分も母もそうですけど、この中からどうやって立ち直っていくんだろうなとは思います。そういう人の横にですね、誰かがやっぱり寄り添っとかなきゃいけないんだろうな。うちの母に対してはですね、兄弟もいますしですね、周りの村の人たちもいますから、寄り添っている、今避難所におりますけども、そういう人がいる、だからそこを離れないんだろうなと思ったりもします。そういう意味ではですね、阿蘇っていうのはやっぱり地域性が非常に、コミュニティが強かったんだろうなと思います。誰もですね、そこからアパートに移ったりはしないんですよね。仮設に行った時にですね、また一緒に住みたい、それがどうなるか分かりません。なので、うちの村で行くならば、崖崩れがあって亡くなった人以外には、あと一人圧死した人がいるんですけど、それ以外はみんな助かってるんですね。阿蘇のですね、今日久保さんがおられますけども、阿蘇のですね、車帰りとか、ああいうところは一人も亡くなった方がおられないというですね、どうしてだろうって久保さんに聞いたらですね、コミュニティがしっかりしてて、隣のじいさんがどこの部屋で寝てるか知ってたからだっていうことですね。なのですぐ公民館に集まって点呼して、いない人たちを救出しに行くと、 そうするとあのじい様はどこに寝てたって言ったら、あの入り口入って左側の部屋に寝てたはず。だそこだけあの瓦外してですね、屋根瓦外して切って中から救出していくという、これはコミュニティがしっかりしてるからできたことなんだろうなと本当に思いました。だからどなたも死者がいないということです。まあ、田舎っていうのは多分そういうところなんだろうな。なのでですね、やっぱり都会になればなるほどこの被災地というの死者っていうのは増えていくのかなとも思いながら、そんな話を聞いていました。このコミュニティがあれば次にやっぱり進んでいけると思います。誰かが寄り添っていく、誰かが共に生きていく、まあ、そのことがですね一番大切なこと。絶望をですね乗り越えて希望を見つけることができるとするんだったら、誰かが共に寄り添っていく、それが一体誰かという、まあそういうことだろうなというふうに思います。まあ、絶望の中から希望を見出していくことができるか、今はもうダメだという中で、まあ、私たちは神様とやっぱり出会う、まあ、そういう経験も私たちはしているのだろうなと思うのです。まあ、神様と出会う経験はどんな経験かというと、御言葉と出会う経験なのでしょう。御言葉が生きる勇気をくれるし、希望をくれるし、キリストの御言葉はどんな絶望の状況の中にあっても希望を見出すことのできる、まあ、そのような御言葉を語ってくれるんです。まあ、自分もそうですけども、自分がなぜ被災地に一生懸命足しげく通っていけるか、それはキリストが一緒に行って、あなたが行け、そしてそこの痛み苦しみと共にあれと、まあ、そうおっしゃってるからだろうなと思いながら、いつもですね1週間を過ごしています。きっと絶望の中にあっても私たちは希望を見出していくことができる、それは十字架で示されていることです。そこにですね一歩足を置いて、これからもですね進んでまいりたいなと思うのです。まあ、今日のイエス様が語られているメッセージもそうだと思います。まあ、しかし今日の御言葉の一つ一つ、いや本当に厳しいなとは思うのです。まあ、今日イエス様がおっしゃっていることは何かというと、まず敵を愛しなさい。あなた方を憎む者に善を行いなさい。そんなことできるだろうか。呪う者を祝福し、恥かせめる者のために祈りなさい。それは無理でしょう。あなたの方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい。上着を奪う者には拒んではいけませんよ。と今日イエス様はおっしゃっています。私たちは今この状況の中においてこの御言葉をどう聞くんだろうなと思うのです。どこにこの御言葉の中に希望を見出していくことができるんだろうな。敵を愛し、憎む者に善を行い、呪う者を祝福しなさい、もうダメだっていう経験を私たちはしているのです。そういう状況の中にあって本当にこの御言葉は私たちに何を今日語りかけているのか、それを聞くために私たちはここに集まっています。本当に大胆な御言葉だと思います。自分の命が奪われようと、自分の当然の権利を否定しなければならなくなるとも、相手のために尽くしなさい、そういうのです。相手の命を大事にしなさい、相手の人生を優先しなさい、これがイエス様のメッセージなのです。相手のことを大事にしなさい、相手の人生を優先しなさい、自分がしてほしいというものを人にしなさい、こうなってくるとできないではなくして、そうしなさいとおっしゃっている、まあ、その生き方に私たちは立たねばならないのだなと思います。自分の命よりも相手の命を優先しなさい、まあ、その愛の心が互いにいがみ合いによって破壊され、絶望していく人間の希望になるのだと読めるのです。相手のことを思う、これがやっぱりコミュニティだと思います。本当に相手のことを思う、どこに寝てるか分かる、冷蔵庫の中に何が入ってるかまで分かる、本当にそうだったんですよね。あの漬物が食べたいなって言ったらですね、あそこのばあさんが昨日漬けたばっかりだからあそこの庭にあるとかですね、やっぱコミュニティなんですね。そういうことの中にですねいるとですね、相手の人生を優先する、相手を思う、その愛の心がですねやっぱり生まれてくるんだろうな、そういうコミュニティをですね私たちはなくしていないかというふうにも思うのです。ここに徹しなさいっていうのが今日のイエス様の呼びかけです。 ここに徹するときに初めて人間は希望を持つことができる、まあ、そういうふうに思いますし、まあ、そこに身を置けというのが今日のメッセージだというふうに思います。だとするんだったら、今日真剣にキリストのメッセージを受け取ろうとするんだったら、この世界は変わっていくだろうなというふうにも思うのです。今は被災地の支援をしていますけれども、やっぱり私も広島のですね、オバマ大統領が広島に行かれたということに関してやっぱりですね、思いがやっぱりあります。で、どんな思いがあるかって、14年間しかそこにいませんでしたけど、いろんな方々がおられて、いろいろな平和のことを言っておられて、憎しみもあるしですね、いやそれを超えていこうという人もいる。みんなどう思うんだろうなと思いました、それでいろんな方々がですね、メッセージを送ってこられるんですね。やっぱり人それぞれですね、考え方はみんな違う、それでいいなと思います。ある人たちはですね、怒っておりましたですね、広島のあそこまで来て謝罪の一つもねえのかとかですね、そう考える人もいるでしょうですね。で、ある韓国のですね、クリスチャンの方はですね、お願いだからあそこのですね、貞子さんのところの前に行ったなら、ちょっと左に寄って韓国のところにも行ってほしいし、被爆者のみんなが納められていると供養塔のところにも行ってほしかったなという人もいますし、またですね、被爆者の人たちはですね、会いたくもないという人もいますし、よく来てくれたという人たちもいますし、ですから今広島の中でいろんな意見がですね、やっぱり語られているんだろうな、そういう中でですね、じゃあ自分はどうなのかなと思うのです。今日のイエス様のメッセージをですね、本当に受け取るんだったら、私たちは武器を取ることは許されないと思います。真剣にイエス様の言葉をですね、生きていきようとするならですね、戦争はなくなるということですし、核兵器などをですね、用いるなんてことは絶対ありえないことだろうな、そう思います。そういう観点からも今日のですね、御言葉を聞くこともできます。武器を放棄する、それがキリストのですね、教えてくれた生き方だ。そのためにですね、相手のために自分の身を下げていく、それも生き方なんだと思います。でもそのためには本当に勇気が必要なんだろうな、そう思うのです。じゃあそれでお前はどう考えるのだというふうにですね、あるですね、広島にいた人たちにですね、言われたのです。牧師、あなたは今何を考えて、どういうメッセージをですね、語るつもりですか。なんだろうなと思って、本当は逃げたかったんですけどですね、なんか答えんといかんなと思ってですね、キリストの教えでいくならばですね、武器を捨てですね、平和な社会を築いていく、そこに希望を見出していくことだろうなと思う。でも今僕が感じることは何かっていうと、よくオバマ大統領はあの地に身を置いたな、すごいなと思うと言いました。本当に現場に身を置くってことは一番大変なことだと思うんです。しかもアメリカの大統領としてですね、そこに身を置くということはどういうことを意味するかっていうのは彼が一番よく知っていることだと思います。身を置きたくないっていう人たちもいます。でもあえてそこに身を置いて、そこから始めるという、そこじゃないかな、そこにまたですね、希望も生まれてくるんではないかなと思います。謝罪がなかったとか、あれがなかったとか、これがなかったではなくして、まずあそこに身を置いた、そこからじゃあ私たちは何をしていくのか、どうしていくのかということをやっぱり考えなきゃいけないと、そういうふうに僕は思うというふうに答えました。それは今被災地でもそうです。現場に身を置くということです。身を置いた時に初めてその人の痛み苦しみというのに少し触れることができる。そこで神様は何と言われているだろうか、キリストは何と言われているだろうか、そのように思うのです。十字架の上で許しを祈りながら、そして許すことの素晴らしさ、許すことの意味を示しながら、キリストは十字架上で命をですね、捧げてくださったのです。許す、そして愛する、それこそが私たちにですね、与えられている本当のですね、ものかな、平和の原点かなとも思います。私たちは今被災地の中の状況の中において、たくさんのもうダメだっていう人たちがいる、そこの前に立たされている、 その人たちと共に希望を見出していくために、じゃあ何が必要か、私にとってはやっぱりキリストの御言葉、きっとキリストが共にいてくださる、そこにこそ本当に希望は生まれてくる、まあ、そのことをですね伝えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはこの被災の中にあってもうダメだと絶望している方々もたくさんおられることを知っています。しかしその方々と共に寄り添いながら希望を見出していくことができるように、その希望はイエス様が与えてくださる十字架の言葉によって与えられることを私たちは知っていますので、その御言葉によって私たちが固く立ち、また語り、また寄り添っていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。